今日の礼拝の題をご覧になって、いや私はキリストの弟子とちょっと言うことができない、もしそう思う方があるならば、ぜひこの今日の礼拝が終わった後、いや私はそうじゃなかったな、キリストの弟子と私も言うことができる、いやキリストの弟子とぜひ表明すべきだ、そう思うようになっていただきたいと願ってます。また来られなかった方々にぜひキリストの弟子と言えるんだよ、そのことを伝えていただきたいと願っています。キリストの弟子というのは、言い換えればクリスチャンであるとも言えると思います。クリスチャンという言葉は、英語だとアメリカンと同じ作りになっていて、アメリカンというとアメリカ人である、アメリカに住んでいる人ということですから、クリスチャンということはつまりキリスト者、キリストと共にある、キリストによって生きている、それがキリストの弟子だということでもあります。もしキリストの弟子でないというならば、キリスト以外の何かによって生きているんだということなので、そうだとならない、そういうことになります。つまり私はキリストの弟子なのかどうか、それは私が何によって生きているんだろう、そのことをまた同時に表すものです。しかしイエス様が十字架にかかる前の弟子たちもまたキリストによって生きているようであって、実はそのど真ん中には自分がある。ちょうどこの時31節は、さて彼が出ていくとという言葉から始まっていますが、この彼というのはイスカリオテのユダ、イスカリオテのユダがイエス様から指摘されて裏切りのために出ていった、いろんな意見があります。どうして彼はイエス様を裏切ったのか、しかしその意見をぎゅっと集約するならば、彼はやはり自分を頼りとしていた、人間の力を頼っていた、だから人間の力を徹底的に放棄され、ただ神様により頼み、そしてもうやっていきましょうということではなくて、まさに十字架にかかろうとされているイエス様を弱い存在だとそう見てしまった。ところがそのつまりはイスカリオテのユダはある面ではイエス様を見限って出て行ってしまった。その時にイエス様は、今や人の子は栄光を受けたと言われるんです。十二弟子、もう選びに選んだ、祈り抜いて選んだその弟子の一人が裏切って、またそれだけではない、その後イエス様はペテロに対して、あなたは三度私を知らないと言うであろうと、弟子の一人が裏切り、でもう一人が三度知らないという、イエス様の周りがどんどん崩壊していくような、そんな時になんとイエス様は栄光を受けたと言われるんです。ここで語られる栄光を受けたというのは、もちろん十字架のことです。イスカリオテのユダが裏切り、もちろんその裏切りによっても十字架が避けられないこととなったという表現をしますならば、イエス様でも避けられなかったという話になりますけど、その前をよく見ていると、イエス様ご自身がしようとしていることを今するがよい、ユダにこう語っているので、イエス様はあえてこれを受けられたと、ユダを止めなかった、今こそ私は栄光を受ける、十字架を受ける、それをするがよい、イエス様のご意志だ とは言いましても、この栄光、これは十字架を受けたことですと言いましたら、やはりしっくりこない人もあると思うんです。日本語でその栄光という文字を見ますならば、もちろん それに栄光、日本語で結構使われる言葉です。荘厳な光の中天使が降りてくる、そういうイメージで栄光ということを思いますならば、それと十字架っていうのがなかなか一致しない。どうして十字架が栄光なのだろう、そういうイメージで思うかもしれませんが、この栄光という言葉はヘブル語では重いという意味なんです。もともとそれが神様の荘厳、尊厳ということを表す言葉として用いられるようになったんです。まあ、言ったら 重いって言っても、いや最近体重が増えてて、そういう重いではなくて、この重々しい、まあ、日本は王様っていう存在ないですが、まあ、王様っていう存在があった時に部下がうやうやしく重々しく、王様が例えばきらびやかな服を着て、いやーって言っても、さすがに部下は認めて、いや王様すごいですねって、こんな感じでぼーっと認められることはないと思うんです。むしろその王様の威厳に対して、いやー頭下げてやってくる。でそれが、まあ、重い、栄光という言葉の意味で、ですから天使やあるいは神の御声が聞こえるというような、その出来事があったとき、みんな恐れるっていうのは、その重々しさに恐れるわけです。うわぁ、どうしよう。そうすると十字架っていうのは、確かに重い出来事だと。まあ、この重いというのは同時に価値があるという意味の重たさでもあります。重大なことだ。確かにこれ以上重大な出来事があるだろうか。かつてちょうど私が生まれた年ですが、アポロ11号が月面着陸をした。当時のアメリカの大統領が有史以来最大の出来事と語ったら、大反対がアメリカ国内で起きたんです。なぜか、有史以来最大の出来事は十字架とイースターだ。で、大統領は撤回したっていうんですね、それで。それぐらいの、これは重大な出来事だ。そしてその重大な任務を、他の誰が果たすことができるだろう。イエス様以外になり得ない。それでイエス様は、この後、33節で、子たちよ、私はまだしばらくあなた方と一緒にいる。あなた方は私を探すだろうが、すでにユダヤ人たちに言った通り、今あなた方にも言う。あなた方は私の行くところに来ることはできない。これはイエス様以外誰も十字架にかかることはできないのだ。それはイエス様だけが成し遂げることのできる栄光なのだ。その責任を果たせるのはキリストのみだ。しかもそれはイスカリオテのユダの裏切りによって始められ、またペテロの三度の否認によって、これはそのままなされたことだと言えます。優秀な部下たちがこのままではみんな滅びてしまう、その身代わりにということであるならば、まあ、勇者として名を挙げると言えるかもしれません。しかしそうではない。祈って選び抜いた弟子の一人が裏切り、一人が知らないと言い出す、そしてみんな逃げ去っていく、そのために命を捨てる愚かな者、罪人のために愛を受けることができなくても仕方がない、そう思われる存在を最後まで愛し通されて十字架にかかられた。 これを栄光と、栄光を受けられたと、価値のあることなのだとイエス様は語ってくださいます。今社会は弱い存在を受け入れることができない状況になっていってます。最近でも新聞で、このままでは年金だけでは生活できないので皆さん貯蓄してください、あるいは70になるまで働けるような社会を作っていきますと。じゃあ70まで働けなかったらどうなるんだろう。今貯蓄できるような、そんな余裕のある生活、あとはそういう就職場所につけないような、そういう人たちはどうなるんだろう。まあ、同時に新聞はそういうような特集も組んではいましたが、特にロストジェネレーションと言われる、もう超氷河期時代に大学を卒業して正社員になれなかったような、そういう人たちは貯蓄しなさい、70まで働きなさいと言われたって、今働けないし貯蓄もできないし、どうしたらいいのだと。本当に弱い存在を受け入れることができないで、切り捨てていかなければその価値を守れない。社会がそうだ、会社がそうだ、国でさえそうだ。そういう社会の中でキリストは弱い者のために自らを犠牲にされ栄光を受けられた、自らの価値を高められた。確かにこのお方はどんな人間でも成し得ないことを成し得てくださるお方なんだ。